雨、台風、土砂災害に備えて、自分の住む地域の危険を確認しましょう。問い合わせ、危機管理課、電話内線350。6月に入り、台風や大雨が発生しやすい時期となりました。近年、全国的に見ても、これまで経験したことのないような大雨や土砂災害が発生しています。災害を正しく恐れ、正しく備えるために、それぞれの災害の特徴をしっかりと理解し、対策を行いましょう。災害の種類。風水害。風水害とは、台風や大雨などの自然災害です。本市では、大雨によって河川が氾濫する可能性があります。また、近年の集中豪雨など、短時間に多くの雨が降り、市街地の排水が追いつかずに発生する内水氾濫の可能性もあります。内水氾濫は、内、水、氾濫と書きます。ポイント、台風や大雨はあらかじめ予想することもできます。気象庁などからの情報で、台風の進路予想や天気予報を確認しましょう。土砂災害、大雨などで地盤が緩むと、崖崩れなどの土砂災害が起こる可能性があります。茨城県では、市内30カ所を土砂災害警戒区域に指定しています。ポイント、次の兆候がある場合は、安全な場所へ避難しましょう。崖に亀裂が入る。小石がパラパラと落ちてくる。崖から水が湧き出る。土砂災害警戒区域にお住まいの皆さんへ、音声一斉伝送サービスの登録をお願いします。土砂災害に関する情報を、携帯電話や固定電話に音声でお届けするシステムです。登録料、通話料無料。詳細はこちらの二次元コードからご確認いただくか、危機管理課へご連絡ください。あなたの住む地域は安全ですか？市で発行しているハザードマップ、防災の手引きで、自分の住む地域が浸水する範囲に入っているか、土砂災害警戒区域に含まれるかを確認してみましょう。浸水想定区域にお住まいの方の避難方法。想定される浸水の深さが0から 0.5 メートル未満の方の避難方法。避難の必要はありません。自宅で安全確保を。想定される浸水の深さが 0.5 から 3 メートル未満の方は、浸水想定区域外の安全な場所に避難。大きな河川から離れた地域で十分な備蓄が確保できている場合は、自宅の2階以上へ避難するのも OK です。想定される浸水の深さが3メートル以上の方、できるだけ早く浸水想定区域外の安全な場所に避難。家にいるのは危険です。土砂災害警戒区域にお住まいの方、崖から離れた安全な場所へ避難してください。土砂災害はいつ発生するか予測しづらく、一瞬にして起こります。早めの避難を検討しましょう。こちらには市公式ホームページから、また防災アプリからも確認できますと、それぞれの二次元コードが掲載されています。防災情報を収集しましょう。気象庁ホームページ内、キキクル、危険度分布を活用しよう。過去6時間分の土砂災害、浸水、洪水情報が地図上で確認できます。キキクルの表記はカタカナです。キキクルで確認できること。地図上で大雨による災害発生の危険度の高まりを確認できる。色別で分かりやすく危険度を確認できる。こちらにキキクルの画面サンプルが掲載されています。避難のタイミング、方法を決めておきましょう。気象庁から発表される気象情報などから、災害発生の危険性が予測される場合があります。災害発生の危険性が高まった場合、市民の皆さんが速やかに避難できるよう、市から避難情報を発令します。災害時の重要な情報ですので、避難情報の意味や、取るべき避難行動について確認しておきましょう。警戒レベル4、避難指示が発令されたら、危険な場所から直ちに全員避難してください。自分の逃げ方計画、マイタイムラインを作成しよう。 マイタイムラインは、台風などが来る前に自分と家族がすることをまとめた避難計画です。家族で話し合って作成し、いざという時に備えましょう。こちらにマイタイムラインが記載されています。縦軸に災害発生までのおおよその時間、気象・河川情報、外の様子など、記入してみよう、あなたならどうする？自宅は浸水想定区域、はい、いいえ。土砂災害警戒区域、はい、いいえ。この欄は空欄になっていて、自分で記入するようになっています。マイリューはこうするよ、の5つの項目に分かれています。それでは、災害発生までのおおよその時間に従ってお知らせします。災害発生までのおおよその時間3日前。気象河川情報は台風予報。外の様子は台風が発生。市からの避難情報は警戒レベル1。早期注意情報。記入してみよう、あなたならどうする？の欄には、記載例として気象庁ホームページで台風の進路を確認とあります。マイリューはこうするよの欄は台風の進路を確認。災害発生までのおおよその時間2日前、大雨注意報、洪水注意報が出され、外では雨や風が強くなり、雨が降り続く。この時点の避難情報、警戒レベル2、大雨、洪水、高潮注意報。マイリューは車にガソリンも入れておこうかな。ハザードマップも確認しようっと。災害発生までおおよそ1日前。土砂災害の大雨警報、暴風警報が出され、外では川の水がだんだん増える。市からの避難情報は、土砂災害警戒レベル3、高齢者等避難。マイリューは避難する時の荷物をまとめるよ。風で飛ばされそうなものをしまうよ。災害発生までのおおよそ半日前、氾濫注意水位到達。氾濫注意情報発表。土砂災害警戒情報。外では土砂災害警戒区域に避難指示。外では裏山から水が出てくる。市からの避難情報は土砂災害警戒レベル4、避難指示。マイリューはペットはお家の中に避難。ネットで小貝川や利根川などの上流の水位を調べる。裏山の状態を確認して早めに避難。土砂災害崖崩れ発生。市からの避難情報、土砂災害警戒レベル5、緊急安全確保。マイリューは川の水位を常にチェック、携帯電話を充電。災害発生までのおおよその時間、5時間前。避難判断水位到達、氾濫警戒情報発表。外では川から水が溢れそう。市からの避難情報、洪水浸水の警戒レベル3、高齢者等避難。あなたならどうするの欄には、祖父母を先に避難所へ連れて行くの記載例。マイリューは市公式ホームページで避難所情報を確認。高齢のお友達や赤ちゃんがいるお友達と避難するよ。災害発生までのおおよその時間、3時間前。氾濫危険水位到達。氾濫危険情報発表。防災行政無線やメール配信で避難情報が届く。市からの避難情報、洪水浸水の警戒レベル4、避難指示。防災行政無線やメール配信で避難情報が届く。マイリューは避難指示が出た。危ない地域だから避難するよ。体調が悪い人がいたら保健所に相談するよ。災害発生までのおおよその時間、0時間、洪水浸水の河川が氾濫。氾濫発生情報発表。外では濁流が押し寄せてくる。市からの避難情報、洪水浸水の警戒レベル5、緊急安全確保。マイリューは避難所でもマスクと手指消毒をしっかりやるよ。以上、災害の状況はあくまで一例です。様々なパターンを考えてみてください。マイリューからもみんなはどうするか書き込んでみてねとあります。ここまでの担当は伊藤でした。